では、ネヘミヤ記4章10節から23節。はじめに10節を宣言します。ユダの人々は言った。荷を担ぐ者の力は弱り、瓦礫は山を成している。城壁を築き直すことなど、私たちにできはしない。ハレルヤ主よ、あなたの皆を褒めてたえ賛美いたします。誠に、人の心がしなえるとき、人は何もできなくなってしまいますが、しかし、あなたは勝利の主、ビクトリーの主であられることを覚えます。主よ、いつもあなたを見上げることができますように。今朝、どうか取り次ぐこのしもべの唇を清め、また、御言葉に預かるお一人お一人の耳を清めてください。重い心を我らと清めてください。清められた重い心を持って、御前に進み出て、御言葉の恵みを豊かに預かることができますように助けてください。初めから終わりまでのすべてをあなたに期待し、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。立て上げの働きをするとき、敵が、ね、必ずそれを邪魔しに来る、ということを見ましたけれども、敵はですね、外側から来るだけでなく、私たちの内にも潜むものなんですね。この、今お読みしたところによりますと、このユダの人々、ね、要するに、神の民の側の彼らが、まあ、言うんですね。もう荷を担ぐ者の力は弱り、瓦礫は山を成している、ね城壁を築き直すことなど私たちにはできない。もうこの立て直しの働きをしている、ね、これは働きは尊いものです。けれども、それを、ね、働いても働いても、ね、力を尽くしても尽くしても、知恵を尽くしてやっても物事が進展なかなかしない。目に見える、この成果がなかなか現れなかったり、また、ね、問題の、山が山積しているのを見るとですね、まあ、このような、心の中が、弱ってしまいがちなものです。私たち、確かにですね、外側の瓦礫、これを目にすると、まあ、心がしなえる、ということはあるかもしれません。何か物事がなかなか進捗しない、思い通りにいかないと、まあ、そういうふうになりがちなんですけども、私たちが気をつけるべきは、外側の瓦礫よりもですね、心の内側の瓦礫となってしまった、その心ですね、主によって立て上げようとしている、けれども、それができない、これ瓦礫になってしまった状態です。この、しっかりと立て上げていこうという、この、ね、主から示されたビジョン、これに固く示されたまま立っているとするならば、外側の瓦礫は、ね、やがてそれは取り除かれて、立派な城壁が立て上げられていくものです。心の中がですね、しっかりとしていれば、目の前の瓦礫は問題ありません。けれども、民はですね、この心が瓦礫になってしまいました。で、その人々のですね、心が、崩されてしまっているのを見ると、それを見るものがあるんですね。味方が見ることもありますし、敵が見ることもまた、ね、あります。敵がこれを見るとですね、11節見ますと、ね、敵がさらにこの心をがらきにもっとしようとして、言葉の攻撃を仕掛けてくるんですね。彼ら巧妙です、ね。11節見ますと、私たちの敵は言った。彼らが気づかないうちに、見つけないうちに、彼らの真ん中に入り込み、彼らを殺して、その工事をやめさせよう、というふうに言ってますね。この、気づかないうちに、見つけないうちに、これが悪魔サタンのやり口です。悪魔サタンは、ね、いつ何時に入ってこようとか、そういった、ね、挑戦状みたいな、ね、そんなことは言わないんですね。知らないうちに、ね、ということを言います。だから私たち知らないうちにということを聞くと、ね、あ、いつかな、夜中に来るかもしれないなって言って、で夜中もね、夜もぐっすり眠れなくなって、ね、今来るんじゃないか、今来るんじゃないか。皆さん、昨日の夜しっかり眠れたでしょうか。ね、心の中がですね、不安、心配、恐れに駆られると、あるいは怒り、ね、 あのこと、このこと、あいつ憎たらしいとかに駆られると夜も眠れずって、これが悪魔サタンの手法です。いつ来るかわかんない。また夜も眠れなくさせる。心配、不安、恐れ、恐怖、あるいは怒り、嫉み、憤り、そうした諸々に、駆り立てさせて、そして、もう心を破壊させよう、心を瓦礫にさせようと、企んでくるですね。11節の最後の言葉が敵の目的。最後の言葉は、工事をやめさせよう。これが彼らの一番狙うところなんですね。いろいろ言ってきます。でも結局彼らの狙い、それは工事をやめさせよう。このね、つくば未来、この外側の工事はもう本当にとんとん拍子に進みましたね。この今のところ、なかなか進展しないことも、あるかもしれません。で、私たちの心思い、しないさせてはならないんです。敵の、その企み、結局のところ、工事をやめさせよう。このつくば未来の地に福音を届けるのをやめさせよう。これが敵の狙い。で、それで私たちはしっかりと心を固く保つべきです。このユダの人々、順に説明すと、彼らはですね、ネヘミヤたちのところにやってきて、10回も、私たちのところに戻ってきてくださいっていうふうにですね、ネヘミヤのところに10回もですね、そういうふうに、言ってきました。これ、恐れが連鎖していったわけですね。一人の人が何か言い出すとですね、もう周りの人たちもそれに連鎖して言い出すんですね。恐れの連鎖です。敵はですね、物理攻撃ではなくて、この恐れ、心を萎えさせようとしてくることをさせてきます。敵の目的は一つ、工事をやめさせること。祈りをやめさせ、手を働くのをやめさせる。また、奉仕をやめさせる。これが敵の目論見です。皆さんが、ですから、この心の内、これは固く保つべきです。信仰の歩みを、また、祈りの手を、これを萎えさせるべきではありません。これがしっかりと立っているのであるならば、あとは何とかなるものです。モーセの手、祈る手、疲れてきたところ、情勢が悪化してきました。けれども、祈りの手をですね、その信仰者が、モーセに対して、アロンとフルが、両側から祈りの手を支えましたね。そしたら、戦いもしっかりして、そしてついに勝利しました。この信仰の、歩み、これをしっかりと持つべきであり、皆さんが自身が祈りの手をしっかりと支えるべきであり、また、皆さんは、本当にこの、働く、指導者、牧師のために、しっかりと牧師が、心健全に祈れるように、その祈りの手を支えるべきです。で、そして、ネヘミヤは、この恐れの連鎖が起きたのを見て取るとですね、何をしたか。13節、14節見ますと、そこで私は民をその家族ごとに、城壁の後ろの低い場所の空き地に、剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らの様子を見て立ち上がり、有力者たちや代表者たち、及びその他の人たちに言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。アーメン。この、彼らを恐れてはならない。ネヘミヤはむしろ、敵を見るのではなく、見なさいといった対象が二つありました。一つ目は主です。大いなる恐るべき主を覚え。そして二つ目、家族です。家族を守りなさい。家族のために戦いなさいって言いました。そうです。見るべきは敵の言葉ではない、敵の成り立ちではない、あなたが知らないうちに、あなたが一番油断している時に私は襲いかかろう、殺してしまおうと敵は、言いますが、しかし、ネヘミヤが言ったのは、そんなことでなく、大いなる恐るべき主を覚えなさい。そして、兄弟、息子、娘、妻、家のために戦いなさいと。主を見なさい。家族を見なさい。そういうふうに、見るべき対象をはっきりと定めさせました。そうです。私たち、 この瓦礫の山を見ていたら、ね、心しなります。でも守るべき家族を見たら、ね、奮い立ってきますね。守るべき相手が目の前にいるならば、私たちはの心は強いです。このつくば未来の土地、多くの、ね、皆さんの霊的息子たち、娘たち、おります。彼らの救いを見るべきです。彼らを救うために、皆さんはいつでも奮い立ち、戦うべきです。敵は死なえさせてきますが、しかし私たちは、大いなる、恐るべき死を覚え、また、この皆さんの霊的な、あるいは肉的な息子、娘たち、妻を、ね、夫を、この家族のために戦うべきなんです。で、そうするとですね、15節。私たちの敵が、自分たちの企みが、私たちに悟られたこと、神がそれを打ち壊されたことを聞いたとき、私たちは皆城壁に戻り、それぞれ自分の工事に当たった。アーメン。アーメン。敵はですね、敵は、ね、自分たちの企みが、ね、神のために悟られたことを知ったら、敵は、ね、何もできなくなりました、ね。敵は殺すとか言ってたのにですね、できないんです。もともと敵にはそんな力はありません。悪魔サタンは、ね、皆さんを殺す力はありません、ね。なんか映画とか見てますとですね、なんか悪魔サタンみたいな悪いキャラが、ね、いとも簡単に人を、ね、バシバシ殺してるような場面、ね、そんな力はもともと悪魔サタンにないんです。ね、なぜなら、悪魔サタンは神様の手の上で転がされているだけの存在。皆さんを鍛えるための存在であるに過ぎないからです。私たちはですけども、世の中の人々、皆さんはイエス様を主としているから、悪魔サタンは何もできないんですが、しかし世の人々に対して悪魔サタンは力を持っています。だから、私たちは本当にこの世に対して、人々を救うために、悪魔サタンの力から救うために、世に出ていって、この悪魔サタンのこの、ね、企みを、はっきりと打ち破って、そして進んでいくべきなんですね。敵は私たちに、ね、企みが悟られたら敵は何もできない。私たちはこのさらに彼がしたように城壁に戻って工事を進めていくという、ね、ことを私たちは進めていくべきなんです。で16節以降はですね、彼ら、ね、この片手に、ね、工事道具で、もう片手に、ね、剣、武器を持って、でそうして働くようになり、また、ね、ラッパを吹く者が、ね、そばに立ったり、ね、そういうふうにしていきました。つまりですね、戦いながら立て上げていく生活が始まったわけです。今、ね、私たちも本当に、ね、戦いながら生活しておりますね。私たちはもう本当にこの、まさにネヘミヤの、道を歩んでいるわけです、私たちの信仰の現実もそうです。信仰生活は、ね、静かなだけではないんですね。戦いながら立て上げていく、ね、生活、祈りながら働き、ね、片手では祈り、片手では実際に、ね、道具を持って働く、戦いながら立て上げていくという生活、ネヘミヤにおいて始まりました。そしてそれ以降ですね、どんどん工事がはかどるんですね。道具を片手だけだったら全然はかどんないんじゃないかって。いやいや、これが一番はかどる方法です。敵が特に目の前にいるときは、また心がしなえてしまうときは、本当にそのようにしていくべきです。そして彼らは言うんです。私たちの神が私たちのために戦われる。アーメン。これが、ね、今日の結論です。私たちの神が私たちのために戦われる。
アーメン。
アーメン。私たち、神の働きをするとき、外からの攻撃があり、また内側からの攻撃もあります。先ほど、ね、三木先生が最後に指定した賛美の中に、ね、この闇に隠れて隙を伺う、ね、悪魔の手下の数は多い、ね。けれども、信仰は勝利、信仰は勝利ですね。本当にまさに主が今、そういうふうに語っておられるから、三木先生を通してその賛美をですね、示せられたんですね。私がね、指定した賛美は、悪魔と戦え、我が兄弟たちよって、その賛美でした。本当に今まさにこれが旬だよっていうふうに神様が教えておられるんですね。私たちも本当にこのネヘミヤを、ね、思い起こすべきです。心がしなえたとき、 敵が、ね、目の前に来たとき、ね、死を思い起こす。そして守るべき家族を思い起こし、で、戦うべき相手。ね、それは、悪魔サタンです。このネヘミヤ記において、ね、この、ね、トビア・サヌブアラテが、ね、軍勢を起こしてイスラエルに、ね、武力攻撃を仕掛けたなんて一つも、ね、出てこないんです。敵はそんな力が、ね、ないんです。主が守っておられるから。主が私たちのために戦われるから。だから結局、ね、トビア・サヌブアラテはこのイスラエルに対して、ね、対する企みが失敗しました。まずは心の瓦礫を対処すべきです。で、私たちはこのしっかりと城壁を、ね、内側、心の内を、ね、この祈りと、ね、また戦いによって築き上げ、そして実際に道具を用いて、このつくば未来の地を立て上げていく働きをしていくべきです。どうか皆さんのこの、ね、祈りの戦い、またそして立て上げの働き、それが豊かに祝福され、そしてこのつくば未来の地に救いが大いに起こされていく、その働きを担っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ、愛するイエス様、今朝も必要な御言葉を与えてくださいました。特に本当に戦いなさいということを、今朝賛美を通して示され、また御言葉を通しても示されました。私たちの心、崩されているでしょうか。本当にイエス様にあって、まず築き上げ、そしてイエス様が戦われるゆえに、アニパニハラックされたゆえに、私たちもイエス様に続き、その勝利の行列に加えてください。その勝利の実態が、主を真実の段階から現実の段階へと引き上げられますように、主をどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
今日朝、あなたは感謝の生贄を捧げなさいと、その言葉を私に与えてくださいました。感謝を持って私たちは生贄を捧げていきたいと思います。なぜなら、私たちの先に立っているのはあなた。この計画をなされたのもあなた。この計画を成し遂げるのもあなたです。よちよちでありながら、幼い私たちは、あなたに仰せられたことを実行し、そしてついていくのみです。このティアのこの場所で主よ、子供たちが幼い頃から聖書の御言葉を口ずさみ、イエス様に親しんでいくことができますように、主よ、あなたはこの場所を設けてくださったことを感謝します。今日、そのようにして幼い頃から聖書の御言葉を口ずさみ、イエス様と親しむこの子供たちを主が与えてくださったことを感謝して、感謝の生贄を捧げたいと思います。